暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大柳小太郎です。
はい、あのですね、今日はちょっと原点に戻ってというか、なんかその暦の知恵を使ってどう自分を見ていけばよいのかというところを、まあ、今一度あの今回ね31回やってきた中で、きっとあのリスナーの皆さんもなんか暦ってこうやって使うんだろうなっていうのが分かってきたと思うんですよね。でその上でもう一度、まあ、占いとしてのマヤ暦暦ではなく、こう自己分析をするものとしてどういうふうにあの使っていけばいいのかということを、ちょっと長峰さんに、あの、はい、事例をあのお話しいただきつつ、あの、まあ、初心に帰ってやっていこうかなというふうに思いました。あの最近ちょっとね、はい、あの宇宙人の知恵だとかふざけた回が多かったんで、あの真面目に、はい、真面目にちょっともう一回ね、あの分析してみようかなというふうに思いました。はい、
はい、わ、うん、はい、かりました。
はい、
今日はね、ちょっとその物の見方というか、はい、この暦を使ってどんなふうにね、こう活用していくのかっていうところの、うん、まあ原点というかね、その考え方、いろいろとね、多分あの暦の活用の方法っていうのは、いろんな使い方をされている方はいっぱいいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、あの私がね、こうどういうふうに見ていくといいのかなっていうところにたどり着いたところといったらいいんですかね、まあ、その辺をね、はい、少しお話しさせていただきたいなと思ってます。
はい、お願いします。うん、
実はね、これにまあ関するものとして、実はね、PDF 無料でダウンロードできるようなものって実は作ってあって。
おぉ、はい。
はいはいはい。うん、で、まあタイトルとしてはね、暦のレンズで見える世界っていうような形で書いてるんですけど、はい、まあこの辺のね、内容を踏まえた形でちょっとお話をしていきたいなというふうに思ってます。
はい。
で、我々ってこう、ものを見るときって、出来事って何か起きるじゃないですか。人間関係もそうだし、はい、世の中、例えば、うんうん、まあ今ね、こう世界がこう、いろいろ動いてるような時、うん、まあ、そういったものも、ただその出来事を見ているっていうだけじゃ多分ないと思うんですよね。
うん、はい。
うんうん、皆さんが今までこう経験してきたりとか、うん、いろんな知識を得たりとか、学んできたりとかした、ね、そういったものの見方とか価値観って言ったらいいんですかね。
うん、
そういうフィルターを通して世の中見ちゃってるんですよね、皆さんね。
うん、
うん、例えば何か出来事、一つのことが起きると、はい、ある人から見るとポジティブに見えるけども、うんうん、ある人から見ると全然ネガティブに見えちゃうなんてことがあったりすると思うんですよ。
そうですね、
うんうん、例えばね、人なんかもそうだけども、うん、例えば、まあ、上司とか先輩で、なんか私あの人と会わないんだよね、うん、いや全然私すごい会うよ、でそれってやっぱりその、うんうん、いろんなね、こう経験だとかいろんなことを、うん、こう積み重ねてきた皆さんの持っている価値観とか信念とかっていうフィルターを通して世の中見ちゃってるんですよね。
はい、
うん、でこれは全然いいとか悪いとかっていうことを言ってるわけではなくて、そういうふうにやっぱ見てしまう、うん、で別の見方しろよって言われても、
はい、うん、
別の見方ってできます？皆さん、
なんかこう私もそうですけど、その知識として、はい、まあ、こういうふうな見方を養いましょうとか、はい、あの勉強はするじゃないですか。
ありますね。
まあ、そういう思い込みがきっとあるだろうなってみんな思ってると思うんですよね。だから、うん、そうじゃなくって違う、視点から見れるようにするためにはこういうふうな見方をすればいいんだよっていう、なんかこう、うん、考え方っていうのは、うん、あると思うんですけど、だけどそれを、うん、じゃあ実践の場に行った時に、うん、あの知識として入っててもやっぱとっさにそれが飛んでくると多分いつも通りの見方になっちゃってるっていうところは、うん、まあ、きっと私含め皆さんあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なの で、
そうですよ、ね、
なんかこうどうしたら良いでしょうか先生。
そうなんですよ、まさにそうで、はい、我々ね、まあ、人も、うん、 よく私も話してるのは、うんうん、人を見るときとかっていうものは、うんうん、自分の主観でしかやっぱり見れないんですよね。
まあ、そうですよね。 だって主ですもんね、自分が。
そうなんです、
はい、
うん、主観なんで、人にこの人すごく仕事できる人だよって言っても、うん、その自分の主観でしか言えないんだよね、
うんうん
うん、でそこをじゃあどういうふうに暦を使っていくとこう見えてくるかっていうところが一つの、まあ、ポイントだと思ってるんですね、
うんうん、はい、うんうん、
でその暦っていうのは、まあ、マヤ暦はね、こう一つ一つのそのエネルギーという、まあ、これはその物理的なエネルギーっていうことです、まあ、雰囲気みたいな形のエネルギーで捉えてもらうんですね、
はい、
うん、そのエネルギーという解釈なんですよ、うんうん、で三名学とかだとその一つ一つのね、木火土金水、陰陽五行に基づいた形の分析のところからね、こういうタイプであるとかっていうふうにこう、まあ、いわゆる分類学みたいな形でね、こう、うん、タイプを分類していくような形になると思うんですね。
はい、
で、まあ、これを使って、見ていくんだけども、ここにあるものっていうのは、例えばその一つの象徴だけを見ていくと、うん、あ、こういうことなのね。例えばね、私なんかはカバーンといって地球のデイサインを持ってるんですよね、その生命学から見ると、
はい、うんうん、
そうすると地球っていうイメージからすると、これはまあ地震とかっていうね、訳、英語ではね、
はい、
訳したりとかするんだけども、いわゆるその考え方としては、うん、まず、つまり大地のエネルギーともつながったりとか、うん、精神的進化を象徴するみたいな言い方を結構するんですよ、
うん、はい、うん、
でそうするとこう、いわゆるそのこう新たなものをね、こう生み出したりとか、うん、想像したりとか、あとは変化とかね、まあ大きな変化とかっていうところが、まあ、象徴として出てるわけですよね、
うん
うん、でじゃあその大きな変化とか象徴とかっていうところをじゃあ自分自身に当てはめてみてったらどうなのかなというところでこう見ていくんですよね、
うん、
我々その物事ってこう見るの見方って無限にあるんですよ。
うん、そうですね、うん、
で自分の見方は一つの視点、
はい、
で他人の視点は他人の視点、他の人の視点は他の人の視点、うん、でも他の人の視点を理解するのってすっごい難しいんですよね。
難しいです、うん、なんかこう私はこれが普通だと思ってたけど他の人にとってみれば普通ではなかったみたいなことが本当に多々あるなって思いました。
そうなんですよ、
はい、
でもそれって、うん、一つフィルターをかましてあげると、
はい、
見方が変わるんですよね。
うん
うんうんうん、今言ったようにちょっとね、うん、私自分自身をこう見たりするときに私の得意分野って何だろうかとかっていうことを探したりとかすると思うんですね、
うんうん、
よく、まあ、就職とかね転職とかね、うん、まあそういったときとかにこう、まあ、自己分析なんてことをやることっていうのは多々あると思うんですね、まあ、心理学的にやることももちろんあると思うんです、はい、
うん、
でもこう無限のある中で自分ってどうなんだろうとか他人に聞いてどんなタイプって言われても多分人に聞いた時のタイプって、うん、こういうこと言ってるけど俺全然違うんだけどなって思ったことって皆さん多分あると思うんですね、うん、
ありますあります。本当に
それって見方が違うからなんですよ ね、
視点
が、うん、だからそこにその暦というフィルターをかましてじゃあどんな風にそれが見えるのかなっていう風に見ていくっていうことをしてみると、
うん、
新たな発見が結構あるんですよ。
なるほど、はい、
で今言ったその、うん、ね、そのカバンっていうのは想像だとか進化だとかっていう話とか出てくるんだけども、うんうん、こう想像とか進化だけをこう見ていくとあこういろんなことをやっていくタイプだなって思ったりすると思うんだけども、
うんうんうん、
でもこのネガティブな部分をこう捉えていこうとすると、うんうん、余計いろんなことが見えてくるんですね。
なるほど。ちなみにそのカバンのネガティブなフィルター要素っていうのはどういうことがあるんですか？は
い、頑固になりやすいとか。
へー、
うん、こうグランディングっていうイメージなんで、はい、こっちに足をつけちゃうってことなんで、うんうん、こう頑固になりやすかったりとか、
はい、
そういったところっていうのは実はそのネガティブな部分っていうのは出てきたりするんですよね。
そうなんですね。
うん、
なるほど、うんうんうん、
であとは、うん、責任感が強すぎて結局負担を抱えすぎちゃうとかっていうのも実はあったりする。
うん、なんか器が広いゆえにいっぱい入れてしまうみたいな。
今ね、今すごくすごくいいポイントをちょっと話してもらったんだけども、
はい、
うん、器が広いか広くないかっていう概念じゃないんですよ、うん、今度は。
なるほど、はい、うんうんうん、
それはおそらくね、はい、うん、エリさんが今、うん、そこの言葉から出てきたイメージなんです、うんうん、
はい、
器が広いという感覚だよね。責任を抱えすぎるっていうことなんです、ポイントは。
うん、
うん、責任感が強いっていうことと、うん、 その責任感が強いがために逆に負担を抱えてしまうということです。
うーん、
広いっていう感覚ではちょっとないよね、これは。
なるほど。
見方としては。で、あともう一つあるのが、完璧を求めすぎるなんてもあるわけです。うん、つまり形として残していく。で、そういったところから自分自身のネガティブな部分って言ったところって言ったのかな。うんうん、そこを、このフィルターを通して、
うん、
つまり今言ってたね、
はい、
その責任を、あ、ごめんなさい、負担を抱えすぎるっていうところで見てったら、自分ってどんな動きしてるんだろうっていう見方をしていくんですよ。
うん、
はい、そうすると、あ、いろんなとこであるなって、
うん、
いろんなの抱えすぎて何もできなくなるってことは、ただに過去にいろいろとあったなとかっていうことが見えてきたりとか、
うん、
完璧を求めすぎるなんていうところを見ていくと、
うん、
あ、物事が完結しないのはこういうところから出てきてるんだ、うん、っていうところが出てくるわけですよ。
すごい面白い。あの、なんか長峰さんと、まあ、あの、まあ、大凪さんとそこそこ長いお付き合いを最近させていただいて、結構密にね、1週間に1回はね、あの暦の収録あったりとかしますけど、うん、あの今のキーワードを聞いてなんかちょっとクスッとしてしまうのは、長峰さんって本当にデイサイン通りなんだなって思ったっていうところです。
うん、でもこれって自分で受け入れたくないことなんですよ。
はい、あ、受け入れたくないことなんですね。なるほど。
いや、もう今ね、私の場合はもう、うん、ずっと作っているから、自分と向き合うことしかやってないから、うんうん、もう今全然平気ですけど、
うん、
やっぱり例えばね、
うん、
あなた完璧主義ですよって言われたら、うん、最初は受け入れたくないと思うんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
うん、
うんうんうん。
で、これ、ね、男性は結婚の傾向多いんですよ、実は。
うん、はい、かわいい。はい、
そういうふうに、うん、まあ、あのね、こう、うん、自分自身を見ていくっていうことが、うん、やっぱり難しかったりとかするっていうのもあったりするんですよね。
うんうん、
でも、こういうふうに、その、うん、一つ一つのね、まあ、ネガティブなポイントとか、その、一つの、ね、うん、A サインのイメージから、分析する結果っていうのはいろいろとあって、うん、
はい、
でそこからその結果から自分自身の行動を見ていくといろいろと当てはまることがあるわけですよ。
うん、
でもしね、今例えば今完璧主義っていうところが出てきたと思うんだけども、
はい、
じゃ完璧主義を手放すにはどうしたらいいのかっていう、うん、
はい、
視点で物事を捉えることができたんですよ。
はい、おー、なるほど。
でこれを、はい、例えば、うん、仙台さんがこの視点を持ってみた時っていうのは、
はい、
完璧主義だとか、
うん、
頑固な部分とか、
うん、
責任感があって抱えすぎるっていう視点で相手を見たらどんな風に見えるかってところなんですね、その人。
なるほど。なんかこうあれですね、ちょっと優しい気持ちになって見ることができますよね。
そうそうそうそう。だから逆に言うと、うん、それをうまく扱うことができるようになってくると、
うん、
この人はこういう傾向、こういうフィルターで見るとこういう傾向がある、うん、この人はこうだって決めつけるわけじゃないんですね、うん、
はい、
こういうフィルターとして見たときにはこういう傾向があるんだとしたら、ここのところをうまくケアしてあげるように動けばいいのかなとかってね、う
ん、なるほど、
考えることもできる、うん、でこれが実はいわゆる戦略っていう話になるんです
。あ、
人材の戦略的なところなんて話をするんだけども、うん、
はい、
それっていうのは一人一人こう見ていくにあたって、
うん、
そういうポイントで見たときにこの人はこういうふうなポイントで見ていくといいのかなっていう、その一つのフィルターになってくると思うんですね。
はい、まあ、今長峰さんのお話を聞きながら、このあの、うん、暦のレンズを通した世界の私もあの自分の表を今同時に見ながら、
うん、
私はどういうフィルターをあが入った人間なのかなっていうのをまさに今見てるとこなんですけど、私のなんかこう自分の軸をしっかり持ちぶれない生き方をするって、これはまあいい側面として書いてもらってますけど、でもまあ反対に返したら、まあ、ちょっとこの人も頑固ですよね。
そうですね、頑固もあるし、
はい、
あの、
はい、
味方的な言い方をしてしまえば、
はい、
あの周りをこう寄せつけなくなることもあるわけですね。
なるほど。
自分自身のところを貫いちゃうということで、
はい、
その頑固っていうよりも貫くっていう方向で見た方がもしかするといいかもしれない。
わかりました。
何か腑に落ちたか。
なるほど。そうですね。はい。
なので、まあ、ちょっとね、まとめていくと、
うん、
そう、この暦っていうものの使い方っていうのはいろいろとあるんだけども、
うん、
こうフィルターを通すような見方で、人の見方って、そのフィルターを通せば、その人がどんなふうに見てるのかなっていうこともちょっと見えてきたんですね。 来るので、はい、ぜひね、うん、こんな感覚でですね、こういうのを活用していただけるといいのかななんていうふうに思ったりします。
はい、ぜひ。なんかこう、見ていただけると分かるんですけど、結構グラフとかで表示されていたりとか、あとピンポイントでこの日みたいな、なんかこうアドバイスがあったりもするので、多分その見てみるとみんなそれぞれ違うと思うので、すごい面白いと思うんですよね。なので、なんかこう家族とか、まあ、コミュニティとかでそれぞれのなんてデザインを出してもらって、みんなでせーのでなんか語り合うのもなんか面白いかもしれないですよね。結束力もなんか強まったりするのかななんて思ったりするので、うん、よかったら皆さんコミュニティなどで活用してみてはいかがでしょうかという。はい、ありがとうございます。すごい面白いですね。なんか初心に帰った感じがして、こういうふうに活用して いけばいいんだっていうのがよくわかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは今日はこの辺にしましょうか。はい、こよみ日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。はい、お相手は仙台えりと
長峰譲と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。